ご機嫌いかがですか？高原豪一郎です。先日私は日本初の便利屋さん、ウコン勝義さんのインタビュービデオを拝見し、感銘を受けました。実はこの方は総理大臣まで会いに来る日本一の便利屋さんです。ドブさらいしてくれ、ネズミの死骸を片付けてくれ、引っ越しを手伝ってくれ、から始まってどんな雑用でも気持ちよく引き受ける元祖便利屋の第一人者で、多い月には4000万円以上の売り上げになることもあったそうです。そんなウコンさんのところには、自分も便利屋さんをやってみたいという見習い志願者が後を絶たず、今まで5000人以上を世話してきたそうです。弟子入りしてくる人々は、元俳優とか、元ミュージシャンみたいな、才能がなければ生き残っていけないような、きらびやかな世界から転身してきた人たちが多いそうです。そしてその中で本当に便利屋として成功する人にはある特徴があったのだそうです。何でしょう？自分には才能がないと気づいた人が成功するというのです。本当の自分はこんなもんじゃないとか、自分はもっとすごい人間なんだとか、私はこんなつまらない仕事に満足しているような人間じゃない。そんな風に思っている人は成功しなかったそうです。ウコンさんによると、才能がある人はほっといても才能を発揮していくし、才能がない人はどんなに頑張っても才能そのものが生まれてることはない。しかし、その道に才能がなかったからといって、人生がダメになるわけじゃない。自分に価値がなくなるわけでもない。そもそも才能があるから人には価値があるって言うんじゃない。神に作られたから価値があるんだというのです。そして自分は凡人だと等身大の自分を認められるようになると、自己幻想の呪縛から解放されて、どんな仕事でもにっこり引き受けることができるようになります。そうするとどんどん仕事が舞い込んでくる。すごい仕事も入ってくるっていうんですね。何かができてもできなくても自分は生きてよいという根拠をウコンさんは神の愛の中に見出しています。彼はクリスチャンだからです。そこで今日は神の愛を聖書から学んでみましょう。イエス・キリストの言葉です。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。あと少しで世はもう私を見なくなります。しかし、あなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。三つのポイントで神がどのように私たちを愛されたかを考えましょう。第一に、世がキリストを見なくなることによって、キリストは愛を表したのです。世がもうキリストを見なくなるとはどういう意味でしょう？キリストを十字架処刑して埋葬し、この世から抹殺することです。つまり、キリストが十字架の上で処刑されることです。なぜキリストが十字架で死ぬことが神の愛なのでしょう？それはあなたの不幸の原因である罪を、キリストが身代わりに背負って、あなたの代わりに償いを果たしてくださったからです。それは、あなたに永遠の命を与えるためになさったことです。長年の小学校教員生活の後、教育講演者として活躍された方に、吉岡佑さんがいます。どうして教育に熱い心を持ち続けることができたのですかという問いに、ある体験談で語っておられました。ある時卒業生から、結婚式の招待状が来たのですが、その日は授業がありました。それで放課後すぐに出ようとすると、先生そんなに急いでどこに行くのと生徒たちがうるさいんです。結婚式やと言うと、その格好で行くの？いやいや、ちゃんと礼服を着ていくよ。学校にも礼服で来てよ。いや、そんな格好で来られるかいな。まあ、君たちの結婚式の時には着るから、と答えたら、やんちゃな生徒が、厚かましいの。何がや、と聞くと、先生、僕らが結婚する時まで生きてるつもりか？それが厚かましいって言うんや。みんな爆笑したんですが、 吉岡先生ガクーンとなりました。そして急いで式に向かったのです。さて次の日、登校し職員室に入ろうとした時、誰かが足に取りすがっているのです。見ると三尾君という少年でした。この子はめったに喋らない子です。おとなしくて、花で例えるなら谷間のすみれみたいな子です。その子が一言、先生、死んだらあかん。どういうこと？と聞くと、僕の結婚式に呼ぶから先生死なんといて。実は三尾くんは昨日の放課後のあの会話をずーっと考え続けていたのです。大好きな先生が今にも死んでしまうかのように思えてきた三尾くんは、足に取りすがって死なないでと懇願したというのです。いつもはめったに話さない子だったので、余計に心に染みたと言います。そして実際彼は大きくなって結婚式に招いてくれたそうです。そしてこんな風に愛を受けてきたから愛し返したくなった。それで長い教員生活が続いたんだろうと言われていました。ところで、主イエスはあなたに永遠の命を受けてほしいと願うあまり、十字架で死んでくださったのです。それは正真正銘、本物の愛です。死なないでという懇願だけではなく、本当に命を与える根拠をキリストは十字架の上で成し遂げてくださったのです。第二に、キリストは戻ってくることによって愛を表した方です。戻ってくるとは、十字架の死から戻ってくる。つまり、復活する。蘇って弟子たちの元に戻ってくるという意味なんです。今まで自称救世主がたくさん世の中に出てきました。しかし復活できない救世主は救世主ではありません。自分の死の問題を解決できない人がどうして他人の死の問題を解決できますか？キリストはこの約束を十字架の前に語りましたが、3日後本当によみがえって弟子たちに姿を現されました。そうすることによってご自分が紛れもなくキリストであるということを立証なさったのです。第三に、キリストを信じる人がこの地上にいる間、いつも共にいてエスコートしてくださるということです。キリストが生きるので信じる人もキリストに支えられて生きることができると語っておられるからです。ところで昔、アメリカのヘビー級ボクサーにモハメド・アリというチャンピオンがいました。今や伝説のボクサーですね。というのも、精神的に信じがたい強さを持っていたのです。多くのファイターは一回負けたらがっくり来てしまいます。勝ち続けてきた人ほど負けた時のショックが大きくなります。しかし、アリは決してくじけなかったのです。実はモハメド・アリを倒したボクサーは3人いました。フレイジャーは、アリを倒しましたが、アリはカムバックしてフレイジャーを二度倒したのです。ノートンもアリを倒しましたが、アリはカムバックしてノートンを二度倒したのです。スピンクスもアリを倒しましたが、アリは36歳でカムバックしてスピンクスを倒したのです。アリはやられるたびに敗北から学び、さらに強くなって帰ってきたのです。どんだけ負けても勝つための姿勢を失わなかったために成長し続けることができたのです。しかしどうして心が折れなかったんでしょう。実はモハメド・アリには世界的名トレーナーがついていました。アンジェロ・ダンディです。このトレーナーはアリを含めて15人も世界チャンピオンを育てた名伯楽です。彼は負けてうなだれてる選手になぜ負けたかを分析し、次にどうしたら勝てるかを教え、それを実現するためのトレーニングを施しました。あらゆるボクサーはこのトレーナーと一緒にいると、次にやったら勝てるという気持ちに変わっていったのです。アリは一人で戦ったのではありません。アリと共にいて彼を鼓舞し、やり方を教え、勇気に火をつけるトレーナーと共に二人で戦っていたのです。名トレーナーが敗北者を勝利者に変えていったのです。復活したキリストは究極の名トレーナーです。 あなたは、このキリストと共に歩みたくありませんか？キリストはあなたを招いておられます。どうぞこのキリストを受け入れてください。心からお勧めします。